大きなアッセンブリー教団というのが徳島にもこの教会がありますが、そういうアッセンブリーというのは集まれてみるんですね。でそれもこういう本来のこれはチャーチでなくってですね、アッセンブリー集まれているからか、こういう教団の名前も作った教団もあるぐらいです。それはそういうことでですね、ここで言ってることをこのもう一度ヨハネと比べてみたらいいんですね。今日のところとで、これのヨハネ福音書版、ヨハネ福音書版が今日のところだというわけですね。今日のところを見ていただいたら、お前たちも離れていくのかと尋ねられたら、ここでもまずペテロがいわばさっと答えておるわけです。さっきのところでもですね、ペテロが大事に答えているわけですね。そのぐらいペテロってのはパッとですね、信じることができたような人だったみたいですね。そしてですね、私たちは誰のところへ行こうか、行こうと思うかと。あなたこそは永遠の命の言葉を持っているんだと。あなたこそ神の聖なるものというのは、神が特別に選んだものというわけですね。ミシアとして選んだものという意味で言っています。と、私たちは信じるだけでなくって、どっちかわからんけど信じているんではないと、はっきり知っておると言っているわけです。信じて知っておると。ここにですね、非常に強く強調している。信仰っていうのはこういうことです。信じてさらに知っておると。イエス様こそは私たちの本当の命を与えてくれる方も知っているというわけですね。1たす1は2でなるようなことを信じているのに、知っていると同じだと。イエス・キリストこそ本当に救い主であり、私たちに命を与えてくれるも知っているんだというわけです。こういうふうに命を与えることができるのは、イエスが神と同質であるからです。預言者エレミア・イザヤの命を与えることはできないわけです。神の言葉をそのまま伝えることはできても、命を、死んだ者に命を与えることはできないわけです。ですから、さっき のペテロの告白、あなたこそは生ける神の子キリストですって言ったのと、ここのところは深くつながっているわけなんですね。キリスト教信仰というのは、そういう非常にある意味では単純なことなんですね。イエス・キリスト様がただの人間ではないのだと。神と同質のお方なんだと。で、今もおるんだと。永遠の昔からもおるんだと。だから私たちの罪をもあがなってくださると。そういうことを本当に知るということです。で、ここでこのようにですね、誰のところに行くことができ、行こうかと。他の多くの人たちは全然別のところに行ってしまうわけです。これは個人の場合でも言えるし、個人の集団である国にも言えることです。民族にも言えることです。こういうキリスト教のことをですね、個人の心の問題だけと考えたら大きな間違いがあるわけです。そういうことをしてしまうと、戦前のようにですね、天皇を神として崇めるということも全部強制されたし、日本のキリスト教の大学でもそうだったんですね。聖公会の立教大学、今もあります。立教大学はキリスト教の大学。ところが戦前はですね、そのチャペル、礼拝堂を閉鎖されてですね、神棚を置いて天皇を拝む場所にさえ変えられてしまうわけです。そのようにキリスト大学ですらもそういうふうになっていくんですね。そんなバカなということはつい50何年か前にあったわけですね。日本人が教会でも神棚を置いてそこに礼拝をさせられた。で、こんな問題は心の問題関係ないんやと。いうことと大きな間違いであるわけです。黙示録っていうかダニエル書まさにそうですね。国がですね、間違ったものについていけと、拝めということが起こるわけです。だけど私は唯一の神を信じてるんだから断ったらですね、それを厳しく取り締まられたり、迫害が起こるわけです。そういうふうに国の問題と信仰の問題は別ではない。結びついてくるわけですね。時と場合によっては深く結びついてくるわけです。ですから私たちも国や社会の問題とは関係ない、信仰の問題とは関係ないんだと決して思ってはいけないことなんですね。特に最近は非常に注意していかなければならないわけです。間違った考えの人がですね、 日本の国が本当に戦争のあの惨禍からです、ね、絶対に二度戦争はしないと。戦争ということはたくさんの人、何にも初めから憎しみもない人をですね、大陸間弾道弾と爆弾バーンと落としたら、全然憎しみも何もない人をたくさん殺していくわけですね。そんなことがキリストの愛にかなうはずがないわけです。国を守るとかいう口実のもとでですね、全然罪もない人たち、いっぱい子供も女の人も無実な人も老人も全部爆弾を起こしていくということは許されていいはずがないわけです。よくですね、自分の家に悪い人が押し入ったら守ろうとするだろうと。それと同じだと。そういうことを言ってる。だから国も同じだと。それと大きな違いがあります。自分の家、あるいは自分に何か悪い人が襲いかかってきたら守ろうとする。それは自分とこの人だけの関係。ところが戦争ではですね、日本の国に何かが侵略しようと悪いことして、そこをやり返し戦争になったらですね、全然関係のない弱い人や関係ない素朴な農業をしている人は全部巻き込んで殺し合いになるわけです。ですね。そこが根本的に違う点なんですね。個人が誰か悪い人が襲われた場合に抵抗することと、国がですね、どっかから何か悪く仕掛けられた。そしてやり返す、武力で戦争になったら、そういうこと大きな違いがあるわけです。何も関係ない人、いっぱいの人たちが互いに殺し合うということが起こるわけなんですね。まあそういうことだから、国を守るということで、戦力を持つと、日本も戦争を始めた。何千万という人が死んだり怪我したりした。だから、平和の憲法を日本だけは持とうということで決まったわけです。で、その、非常なたくさんの犠牲者をもとに、あの平和憲法、世界にいわば誇るですね、平和憲法が作られたわけです。で、それをやめようとする人たちがずっと前からおるわけです。で、この頃は特にそれが大きくなってきた。今度の小泉さんに至ってはですね、国会の場でも憲法の人を議論せんかということもはっきり言い出したわけです。あの人非常に人気があると。だから、それによって引っ張られて、あの人が言うことだったら間違いなと。憲法変えた方がよかろうと。そういうふうに大きく変わっていったら、まず変えるのがそういうふうに憲法の平和主義が変わりある。それが根本から前からの目標だと。この平和憲法の精神が消えていくということなんですね。台湾、あるいは韓国で戦争が起こったら、日本も一緒になってやろうと。それは守るためだ。そういうことになっていくわけです。そこで全然罪もない人同士が互いに殺し合うことが起こるわけですね。ですから、この平和憲法っていうことは非常にそういう意味ではですね、私たちのキリスト信仰と深いつながりがあるわけです。キリストは決して武力でもって相手をやっつけ、殺すとか言わなかったわけです。自らを殺されてもですね。キリストの弟子もそうです。パウロにしてもペテロにしても自らは殺されたわけです。だから決して剣を持って相手をやっつけたりしなかったわけです。それがキリスト教の精神だったわけですね。で、国際連合、国連のあの大きな建物の礎石の土台石には何が書いてあるか。というと、それがキリスト教精神からってわかりますが、イザヤ書の2章の言葉。2章の4。これ、有名な言葉ですが、イザヤ書の2章の4節見ていただいたらですね、旧約聖書新契約の新しい版では1063ページです。イザヤ書の2章の4節、2章の4節、1063ページ。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。次のところです。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。
ヤコブの家を、神を信じる人たちを、死の光の顔を歩もう。スキとかカマとか、あの、クワの、耕すときのあのクワなんかそうですね。耕す道具です。そういうふうに、剣を、その鉄をですね、もう作り変えてですね、そういうふうに畑を耕す道具にしようと。神様のご意志っていうのはこういうふうにですね、最終的にはこういう武器っていうのを全部撤廃することなんだと。ということをこんなにずっと昔から。このイザヤ書は今から2700年も昔から書かれてる。2700年。ですね。2700年ほども昔からこのように神様のご意志っていうのははっきりしてるわけです。そして、それをイエス様もですね、有名な言葉で、もう一つ非常に有名なことありますね。これの精神をそのまま言った。剣を取る者は、剣を取る者は剣によって滅びるということです。ペテロが剣を取ってですね、敵に切りかかろうとした。その剣を収めなさい。剣を取る者は剣によって滅びるのだから。って言われた箇所があります。そこでもはっきりとわかるようにですね、とにかく神様のご意志は知ってる、はっきりしてる。殺しちゃったら決してしたらいけないと。そういうようなキリストや、あるいはこんな古い旧約からのあることを離れてですね、全く別のところへ向かいさせようとするのは現代の日本の政治家たちの多くなんです。それで私たちもですね、このペテロが言ったように、私たちはそのような現代の時代の流れに押し流されてですね、間違った方向行ってはいけないわけなんです。私たちが行くべきところはイエス・キリストなわけですね。あなたこそは永遠の命を持っている。本当の正義、正しいこと、真理を持っておられる方だから。あなたのところこそ行くのだと。この点は、日本はですね、他のヨーロッパとは違って特殊な状態があるわけですね、残念なことに。特殊な状態とは一体何かというと、他のヨーロッパの国では人間を神として崇めるようなことは2000年前にもやまってしまったわけです。そのこと考えられないことです。どんな権力なら王が出てもですね、王は神の前にひざまずく存在だったわけです。ところがですね、文明国ではただ一つ日本だけは現在も未だにですね、人間である天皇を神とするような考え方はずっと今でも残っているわけなんです。つい50何年前は天皇荒人神といって、生きた神だといって、本当にさっき言ったように礼拝させたわけですね。全国の学校ではですね、子供に対して朝の朝礼の時に、天皇が皇居に向かって洋拝、礼拝をさせたわけです。そうして、天皇からの言葉、教育直後、あるいは写真、写真が一番大事な行動の中央部にあって、そこに再計量させる。そういうことが起こった。これは荒人神なんだと。戦後、私は神ではないということを告白したということになっていますが、それを、その天皇を称える歌を今も強制的にしだしたわけですね。決めが言っている。あれも本当に国家のグローバル時代のマナーだからっていうのを表向きのことであって、それであるならばですね、あれだけたくさんの歌詞、天皇の御代は永遠にというような歌詞を議論して、もっともっと明るいですね、国民全部が出陣校のような歌を作ろうという気がたくさんあったわけ。それは全然議論しない、葬ってしまったわけ。そして思いはそれ強行採決で決めてしまった。その決め方から見てもですね、本当にグローバル時代の国民の歌としてしようというあれではないわけです。別の目的があるわけですね。あの日の丸に向かって学校の校長さんの方が深く再敬礼をするのは戦前からのことなんです。あの日の丸の背後に天皇が、天皇は太陽の神、アマテラス大神だと。そんなことは世界どこにもない。日本だけの特殊問題なんです。あの日の丸だけだったら非常にはっきりして綺麗でもさっぱりして良いんですけども、その背後にいつも日本ではその天皇の影がちらついているわけなんですね。国家君が国家になって君がもそうです。まあそういう日に、残念なことに他の国では起こらないような問題が起こってしまうんですね。それで これは学校の先生とか生徒の場合は、絶えず君がやる問題が起こるわけです。でその歌詞の意味もあんまり知らされてないということがわかります。よくイギリスの国歌歌がですね、君はどんなじゃないかと知らない人、最初の出だしコーナーですね、 God save the king、 God save the queen。 でこれについては1番2番3番歌詞がどんな意味があるかは今日はちょっとできないんですが、そのうちに一度はしておきたいと思います。私も教員であった時に、君が言うに反対をしておるけど、イギリスも God save the queen を万歳と言ってるではないかととか、その言葉だけしか知らないわけですね。これは英語で文法をちゃんと習った人は分かりますが、セイブっていうのは三人称なのにですね、セイブズって S がついてないわけです。三人称単数ならば、God saves ってつくわけなんです。神は王を救われるっていうんであれば、S がつくんです。S がついてないのは祈願文、祈りの文なんですね。これは高校なんかの英語で必ず習います。祈りの文。祈願文では三人称って S がつかないわけなんですよ。神が王を救いたまうようにっていう意味、本来に意味は。セイブっていうのを辞書で引かれてみたらすぐに分かる。セイブ、救うという意味ですね。本来はすでに神が王をも救ってください。神の前には王ですらも救われねばならない存在なんです。そういう意味が薄れて、セイブ・キングって何だろうバンザーイというふうに見える、聞こえると。まあそういうふうな意味合いにもなってきたわけなんですが、本来はこういうことだそうなんですね。これは当たり前です。聖書的、聖書を信じている人たちの間では、王であれば誰であってもみんな罪人であるからですね。救われねばならない存在なんです。ところが日本では違うんですね。天皇は神なんだと。罪人であれば岸川なんと罪人だと言った。それで逮捕されてひどい思いも合わせ、こういう記録があるわけです。まあ昔宣伝とらわれていったらですね、よく言った。天皇とキリストどっちが偉いかと。じゃ天皇も罪人だから言ったら、直ちに天皇を重ね、恐れ多くも賢くも天皇と罪人とは何事かっていうわけで、ひどい拷問されたり、もう厳罰に処せられたわけです。まあそういうふうにですね、日本では間違った方向へとずっと引っ張られやすいわけです。でこういうことをやはり知っておく人は学校では教わらないわけです。こういうことはっきり言ったら、その学校の先生方もですね、まあ睨まれるということが起こるわけなんで、それでこういうことはみんな沈黙して、私が学校の時もこういうふうな意味合いがあることは一切教えてもらったことはなかった。ということです。はい。それはまあそういうことです。ですから、ここのところはですね、単に一人の昔の話、ペテロの話じゃないわけです。私たち一体どこへ行こうとするのかと。日本は一体どこへ行こうとしてるんだろうかと。そういう大きな社会的な問題ともつながっているわけなんですね。で、どこへ国が動こうとも流れようとも、決して変わることない真理があるわけです。それが、ここで言う永遠の命の言葉であり、私たちを救うところのですね、神の子、イエス・キリストなわけです。そこに留まる限りは私たちは真理からは離れないで済むことができる。そのことを特に私たちは思っていく必要があると思うんですね。そういう国や社会の問題っていうのはあんまり考えたがらない人も多いわけ。これクリスチャンの中でもですね、そんなこと一切関係ないとか思ってしまう。そういうふうに思っていると、前のようにみんなが一斉にクリスチャンの天皇賛美するようになってしまったわけです。ですから、何らかのやはり気があるために私たちも、これこそ憲法を学んでですね、どこがどういうふうに守るべきなのか、そういうこともやはり気をつけて、今の時代っていかなきゃならないんですね。残念なことに自民党の中では一番まだ憲法を守ろうといった宮沢さんとか加藤さんとか川野外務大臣とか3人ともですね、自民党の中で力を弱めてしまったわけなんです。そして今度首相選に出た4人とも憲法を変えろ、軍備を持てという人たちばっかり、靖国神社、あの戦争を起こした張本人たちが永久審判としての神として祀られている、そこに公式参拝、国家の代表は公式に参拝礼拝しようと感謝しますとか言って、まあ、そういうようなことを4人とも言ってるわけですね。このうちの一人、小泉さんもちろんいいところもあるんですけども、その点において非常にこの同じように高はない存在であるわけです。ですから、そのことを、深く 私たちも考えなかった。そのことは別にしてもですね、私たちは病気になったり、人間関係で苦しいとき、その時に一体誰のところへ行こうとしているんだろうか、ということですね。何のところへ行こうとしているんだろうか。これは大人だけでなく、子供でも、小さな小学校の子供でも何か悩みを持ったり苦しかったりすることはよくあるわけです。で、大人になったら大丈夫か、そうじゃない。大人には大人の難しい問題がついついと生じてくる。大学に入る前の人は大学に合格したらですね、もう問題ない、楽しく遊べると思う、そんなことではないんですね。大学に入ったらまたその以前には見えなかった問題が現れてくる。で、大学を卒業したらまた今度社会に入ったらまた新しい問題。でもこんな苦しいことは誰かという人、結婚したらもう問題なくなるだと、そういうこと、また結婚したらそれまで予想もしなかった問題が現れてくるわけですね。で、子供がない人、子供が生まれたらそれ問題解決する。外国行ってでもですね、特別な手術のようにああいうふうに、特異な性格的なことを処理してまで赤ちゃんを作ろうとする人もおるわけです。そこで子供ができたら、この子供が大きくなったらまた問題が、今度、まあ、ああいうふう非常な犯罪が起こると大変な、まあ、人を殺めるとかした、この親は一体どんな気持ちだろうかと、もうですね、もう死ぬまで苦しくたり暗い影が去らないだろうと思います。ああいうふうに新聞でかでか出れば、その親だってみんなからみんな、あの人は人殺しの親だと言われるわけです。で、子供ができたら解決する問題ではないわけです。子供ができてもまたそれで大きな問題、どこまで行ってもキリがない。子供育てたらみんな、自分が老人になったら退職金と時間があって飲むとか、それはまた今度新しい問題、自分が病気になったらいろいろだと、まあ限りなくあるわけですね。その時にそういう問題が数々あるときに、どこへ行こうとするのかということも問われているということ。で、一番簡単な道は、これは昔からある。もう簡単にお酒で飲んでごまかすということ。これは世界中昔からそうです。で、私もかつてはお酒もよく飲んだりしたことはちょっと昔ですけども、確かにお酒を飲んで酔っ払うとですね、それも悩んだときみんな消えていくんですね。とっても楽しくなる。私がそういうお酒を飲んだりした1年間ぐらいの期間ですけども、で、よく覚えてるわけです。なんかずっと悩むみんな消えて軽くなる気持ちになる。楽しい気持ちになる。それ酔いが覚めたら全部元の元子やん。で、私も、あ、なるほど、これで昔から多くの人たちはお酒というものから離れられないんだということも実感したわけなんですけども、そういうことで一番簡単なのはお酒で一時的に忘れるというわけですね。行くとこなんかお酒のとこ行くと。で、それをしても体が病気の人は飲めなくなるから、結局はやっぱり何らかの人間的なとこ行くわけですね。あとはお酒でない他の食べ物を楽しい、あるいは人間の本能的な快楽、性とかですね。まあそういうことで、この若い人たちがたくさん間違った関係を持って一時的に紛らわす。それから間違った考え方、宗教。オウム真理教みたいな間違った宗教いっぱいありますので、そういうところへ引っ張る。あ、ここがいい。まあそういうふうに、誰でも悩みはある、苦しみはあるんで、どこかへ行かなきゃならない。まあ、学校なんかでも学校へ行って一時的に保健室行って、保健室の先生だったら担任もないから楽に話せる。で、保健室一時的に逃れる人もよくおるらしいですね、この頃は。保健室登校とか。でもそこ行ってももう、もちろん解決されない。卒業したも終わり。もうそんな風に、どんな人でも誰かどっか行こうことしてる。みんな共通だと思います。私もあっち行ったりこっち行ったり、学生運動の激しい時だったもんだから、こっちの思想こっちの思想とか、いろいろいろいろ議論もしたりしたことで、本当に最終的にたどり着いた、神様が導いてくれたのが、やはりここで言う命を持っておられるキリストだと、もうここにやっとたどり着いてですね、もうこれこそはもう絶対にも離れるべきところじゃないということが、私も過去に散々さまよったりしたものだからよく分かったわけですね。あなたこそ神の聖なるお方だと命のことを持っています。で、私も信じ、それ知っているということができるようにさせていただいたということです。で、現代の日本人は本当に知らない。ですから、少しでも私たちすでに知らされたもの、信じたもの、知らされたものが、それを何らかの方法で伝えていきたいと思うんですね。そういう大事な仕事が私たち一人一人に託されているということを思います。今日もちょっと時間が来ましたので、7章のところはちょっと置いておくことに、今度にすることにします。以上です。